2023年5月14日復活節第6主日です。礼拝を捧げます。前奏のうちに黙祷いたします。私たちの助けは天地を作られた主の御名にある。賛美を捧げます。賛美歌546番。賛美歌546番。ご一緒に主の祈りを祈ります。賛美歌93番5の A または修法の最終ページにございます。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救いいだしたまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。詩編によって教会の祈りを捧げます。購読詩編、詩編第148編の1節から6節まで。購読詩編の161ページになります。 皆様は二文字下がっている箇所と太字の箇所を読みください。知識者と交互に唱えて祈ります。講読詩編、詩編第148編、1節から6節。詩編148編、ハレルヤ。天において、高い天で、御使いらよこぞって、主の万軍よこぞって、日よ月よ輝く星よ、天の天よ天の上にある水よ、主の皆を賛美せよ。主はそれらを世々限りなく立て、お祈りいたします。主イエスキリストの父なる神、皆を賛美いたします。私たちはあなたによって御前に集められ、礼拝の恵みに預かることができました。心から感謝いたします。新緑の美しい頃となりました。しかし時に暑い夏のような日もあり、ひどい雨が降ることもあり、肌寒い日もあり、今日は午後の墓前礼拝のために天気を案じて過ごしています。私たちの人生も望んではいませんのに、風が吹きつけたり大雨が降ったりする時もあり、穏やかで過ごしやすい時もあります。決して順調な時ばかりではないことを思います。今この時にも雲の上には太陽がいつも輝いており、雲が見えるのも太陽の光があるということ、それと同じようにあなたは常に義の太陽として私たちを照らしてくださり、すべてのこともあなたを通して私たちは受け止めることができる。聖霊の風によって息を吹き入れていただいて、そのところで生かされていることを信じることができますように。特に心と体に弱さを覚えている方々を顧みてください。痛みを和らげ、また取り除いてください。良き眠りをお与えください。眠れない時にも主が傍らにいてくださることを信じ、お委ねすることができますように。今日は聖餐の恵みも備えられており、感謝いたします。主イエスキリストがこれを食べて生きろと、生きよと言ってくださいました。私たちを生かすためにその身を捧げてくださいました。この主イエスの十字架と復活の救いの恵みを体をもって深く味わい、主が共にいることを一層深く確信させてくださることをお願いします。そしてこの恵みに、預かる人が増し加えられますようにと心から祈ります。今日は母の日でもあります。私たち誰も母が産んでくださらなければここにいることはございません。また育ててくれる親もありました。あなたがすべての命の源であり、私のためにそのような親を備えてくださったことを思い感謝をいたします。そしてまた今母とされ、涙の祈りを、鳥なしの祈りを捧げている姉妹たちもございます。どうぞご家庭にあなたの祝福が豊かにございますように心からお祈りをいたします。先週は千葉県でも地震がありました。私たちの国は本当に地震国だと思います。九州でもありました。またシリア、トルコの被災者の方々のことを思い募金もしております。この地の上にさまざまな痛みがあり、災いがあり、また人が起こした災いのためにも苦しめられ、涙を流し、また住むところを追われている人が生まれてしまっています。どうぞこの世界をあなたが顧みてください。 あなたの平和を与えてください。戦闘が止んでも戦争の傷が長く長く続いていることもこの時代にございます。どうぞあなたの癒しを、平和をお与えください。特にこの国に先進国の首脳が集まる会議がもう目前でございます。政治を司る方たちに、まことに自国の利益だけではなくて、共に生きるということを、共に平和に生きるということを真剣に協議されますことを、良きに導かれますことをお願いいたします。このためにたくさんの人がご労苦されていますが、すべてを守ってくださいますように、合わせてお願いをいたします。どうぞキリストの教会をこの地にあって、大胆に平和の福音を述べ伝えるものとしてください。そしてあなたにただ栄光がありますようにと祈り、愛の業に生きることができるようにさせてください。それぞれが置かれたところでイエスの弟子として、証人として生かされますようにと祈ります。すべてを主の御手に委ね、尊い主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。人信条によって教会の信仰の告白をいたします。人信条は賛美歌93番4の A にございます。人信条。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公道の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。聖書を朗読いたします。新約聖書使徒言行録第14章1節から20節。新約聖書の241ページにございます。使徒言行録第14章1節から20節、新約聖書の241ページです。お読みします。イコニオンでも同じように、パウロとバルナバはユダヤ人の街道に入って話をしたが、その結果大勢のユダヤ人やギリシア人が信仰に入った。ところが信じようとしないユダヤ人たちは異邦人を扇動し、兄弟たちに対して悪意を抱かせた。それでも二人はそこに長くとどまり、主を頼みとして勇敢に語った。主は彼らの手を通して印と不思議な技を行い、その恵みの言葉を明かしされたのである。町の人々は分裂し、ある者はユダヤ人の側に、ある者は使徒の側についた。異邦人とユダヤ人が指導者と一緒になって二人に乱暴を働き、石を投げつけようとしたとき、二人はこれに気づいて、リカオニア州の町であるリストラとデルベ、またその近くの地方に難を避けた。そしてそこでも福音を告げ知らせていた。リストラに足の不自由な男が座っていた。生まれつき足が悪く、まだ一度も歩いたことがなかった。この人がパウロの話すのを聞いていた。パウロは彼を見つめ、癒されるのにふさわしい信仰があるのを認め、自分の足でまっすぐに立ちなさいと 大声で言った。するとその人は踊り上がって歩き出した。群衆はパウロの行ったことを見て声を張り上げ、リカオニアの方言で、神々が人間の姿をとって私たちのところにお下りになったと言った。そしてバルナバをゼウスと呼び、また主に話すものであることからパウロをヘルメスと呼んだ。町の外にあったゼウスの神殿の祭司が家の門のところまで大牛数頭と花輪を運んできて、群衆と一緒になって二人に生贄を捧げようとした。人たち、すなわちバルナバとパウロはこのことを聞くと服を裂いて群衆の中へ飛び込んでいき、叫んでいった。皆さん、なぜこんなことをするのですか。私たちもあなた方と同じ人間に過ぎません。あなた方がこのような偶像を離れて生ける神に立ち返るように、私たちは福音を告げ知らせているのです。この神こそ天と地と海と、そしてその中にあるすべてのものを作られた方です。神は過ぎ去った時代にはすべての国の人が思い思いの道を行くままにしておかれました。しかし神はご自分のことを明かししないでおられたわけではありません。恵みをくださり、天からの雨を降らせて実りの季節を与え、食物を施してあなた方の心を喜びで満たしてくださっているのです。こう言って二人は群衆が自分たちに生贄を捧げようとするのをやっとやめさせることができた。ところがユダヤ人たちがアンティオキアとイコニオンからやってきて群衆を抱き込み、パウロに石を投げつけ、死んでしまったものと思って町の外へ引きずり出した。しかし弟子たちが周りを取り囲むと、パウロは起き上がって町に入っていった。そして翌日バルナバと一緒にデルベへ向かった。生ける神に帰れと題して御言葉の解き明かしをいたします。皆様にキリストの恵みと平和がますます豊かにありますように。アーメン。パウロのとバルナバの伝道の旅後の出来事を一つ一つ見てまいります。見ております。今日はイコニオンの町、そしてリストラでの出来事、今聖書をお読みしました。今朗読を聞いて、この伝道の旅は決して順調なことだけではなく、ひどい悪意にも向き合わされたバルナバとパウロ、また信じた人々でありました。今日最後で読んだところでは、石まで投げられて殺されかけた、殺したと思った、死んだと思って町の外に引きずり出されたら、どっこいパウロは生きていたということですが、本当にそこまで、そのような目にあっても、バルナバとパウロは伝道の旅を続けることができました。その力はどこから来たんでしょうか。それは14章の3節の言葉に記されていると思います。それでも2人はそこに長くとどまり、主を頼みとして勇敢に語った。主を頼みとして勇敢に語りました。自分の力ではありません。ただただその時その時に主イエスキリストを、主イエスキリストの父なる神を、そして自分のうちに住んでくださる聖霊の神、三位一体の神を頼みとして大胆に勇敢に語りました。でも私たちもそうですよね。本当に向き合いたくないことや、辛いことや困難や、また理解されないがゆえに対立するような時、 どうして私たちは耐えることができるんでしょうか。教会信仰にあっては我慢は人間がすることだと思います。そして自分が我慢している間はその我慢に限界が来てしまう。しかしキリスト者は私たちは聖霊の賜物としての愛をいただいている。そしてコリントの第一の手紙の13章を見ますと、愛は耐えると、すべてに耐える、愛の特質がリストアップされてますけど、好き嫌いじゃないんですね。愛は耐える、すべてを耐える。この迫害にあった使徒パウロが書いた手紙です。そしてその愛もまた聖霊からいただく、主からいただく。しかしそれだけというか、それを確かなんだと神様が励ましを与えてくださることもあった。それが3節の後半で、主は彼らの手を通して印と不思議な技を行い、その恵みの言葉を明かしされたのであるとあります。私たちの救いにはもう主イエスキリストの十字架と復活の出来事が決定的なことで、そして非の打ち所のない完全な救いであります。そして何があってもそこにより頼むということであります。けれども私たちはこの地上に本当に傷つきながら、また時には相手を傷つけながらと弱い私たちでもありますから、神様が憐れんでくださって、その折々にやはりその時の励ましをくださるわけですね。それが印と不思議な技を行わせていただいて、でリストラにおいては足の不自由な人が癒されて立ち上がるという、そのような奇跡、印、それはパウロ、バルナバに癒しの力があったのではなくて、パウロは道具として用いられて、主の力がこの人に働いて立ち上がらせていただいたり、そういう出来事をまた目撃させていただくと、ああ本当に主は共におられ、主には力があり、主はその言葉を自ら証ししてくださるのだと、また力をいただいて、勇気をいただいて、その忍耐することができる。それも私たちが信仰生活において体験していることではないでしょうか。主がいろんな出来事を通して、また私たちの手の技や言葉も通して、思いがけずこの出会った相手や出来事の中にも神が生きているとしか言えない癒しがあったり、また信仰の心が与えられたりと、そういうことを思って、私たちもいよいよの教会も主の印と不思議な技、そしてその一番確たるものはキリストの十字架と復活ですけれども、それに根ざしたまた折々の恵みの言葉の証によって、私たちは力づけられている。そしてまたにこの礼拝こそがそのような主の恵みの言葉の証の出来事、主の日ごとに与えられているわけです。私たちは例えばこの牧師の説教を録音したものを同じ説教聞いて、文字通りに言ったら同じキリストの福音を語るわけですよね。でもそんなの聞きたくないですよね。やはり生きた神様の、生きた今日この日のこの箇所からの、またユニークななくてならぬ出来事を聞いて、私たちもまた心を燃やされて、この主、主と共に生きていこうと勇気を与えられていく、その主にお出会いするために生きた、ライブというか、生ける死んでるんじゃなくて生きている神の言葉を生きている私が聞いて、そして心に勇気を与えられて、また今年も、この年も行こうと、過去のことではなくて、私たちが共にこの礼拝、そしてそのただ中に主がいまして、今日生ける神の生きた今日のかけがえのない言葉をいただいて、そして私たちはやはり確信をもう一度新たにさせて行くことができる。でもそこに行くときに、行く先に理解のないこともある、パウロは本当にこう暴力を振るわれる、 まあ、その時代の文化もありますけれども、そういう中にも耐えて生きていくわけです。そして3節の前半では2人はそこに長くとどまりとも書いてあります。だいぶ前ですね、この前に私たちはガラテヤの信徒の手紙の言葉を主の日の礼拝で聞き続けました。このガラテヤ地方というのは今のこのトルコのにあたる地域で、そのカパウロが開拓して建てた教会が信仰に誤りが生じそうになって書かれた手紙ですけれども、その元になった宛先の手紙がこの旅で生まれてきたと考えられます。ですから長くとどまり、そしてやむなく今度は迫害のためにそれを逃れて別の町に行くわけですけれども、そのイコニオンの町にパウロとバルナバが逃れていっても、まあある面大丈夫な教会ができるっていうことは、なかなかそれも時間のかかることだと思います。この時間がいつ何どのぐらいの期間かっていうのもいろいろ説があって、私の知り合いで東京の区内の教会に使わされた牧師夫妻があるんですけども、今いろんな事情で小さな教会になってしまって、もう西川口のようにこう奉仕できる信徒が一人もいないんです。もう牧師しか奉仕する人がいないという教会に、もう数年前に使わされた牧師夫妻を知っています。まあ、具体的に言うと、例えば私たち献金捧げますよね。その後私たちの教会だったら、この受付した人とかお祈りした人が別室でそれをまとめる、それすらする人がいない。だから牧師が後で、で受付もやって、名簿もやって、修法もやって、もう教会の規模がどうであれ、この主の日の礼拝を捧げるための奉仕っていうのは、ある程度は同じなわけですね。修法を作り、知識をし、また献金を集計し、事務をし、出席者を集めて、で西川口は全部それをもう信徒の方がしてくださる。それがいないんです。で数年経っても変わらないんです。高齢化してて、そして教区の援助も辞退して、まあ、やってるんですね。でも自分がそういうところに使わされたら、どこから始めるか、どこから信徒の教育を始めるか、どこから伝道するかと本当に思わされます。数年経っても変わらないんです。でもコツコツコツコツと主の日の礼拝を捧げて、で地域的にはミッションスクールの方が来られるんですね。だから礼拝が牧師だけってことは本当にめったにない最初の頃あったんですけど、まあ、そういうキリスト教師学校から来られる方とか、まあ、他教会の方が礼拝に来たりっていうことがあって、牧師だけの礼拝はないんですけれども、そういう教会もある。都心というか本当に住宅街でもある。そこでとどまって主を頼みとしてコツコツと主の日の礼拝を捧げていく、その、ご夫妻、本当に私はすごいなと思ってお祈りをしておりますが、そういう教会もあります。本当に西川口教会はそういう点でも大いに恵まれている教会です。今も昔も変わりません。私たちは主を頼みとして語り行きます。そして主ご自身がその手の技を証ししてくださる、忍耐する力も与えてくださる、主の日ごとに折あるごとにそうしてくださる。そして、まあ、バルナバとパウロも忍耐強く教会の建設立て上げるということをし、しかし神に祈ってこの地を去るという決断もしたんだと思います。その迫害を逃れるためにイコニオンを去ってリストラとデルベに移ると6節にはあります。しかしそこでも行った先で福音は告げ知らされ、結果としていろいろな町に教会は建てられていくということになります。これは神のなさることですね。そして先ほどその足の不自由な人が癒された出来事がありましたが、 ちょっと気になる表現がありますね。9節で、この人がパウロの話すのを聞いていた。パウロは彼を見つめ、癒されるにふさわしい信仰があるのを認め。これちょっと気になりますよね。じゃあ自分が癒されないのはふさわしい信仰がないのかと、ちょっとひがみっぽく思っちゃうかもしれないんですけども、これもイコニオンでの出来事とも響き合うわけですけれども、癒しは主から来ると、誠の主から来る、そのことをきちんと受け止めることができる信仰があると、パウロは聖霊の力で認めることができ、そして神の憐れみ、この癒しがなされるようにと、自分の足でまっすぐに立てと御言葉を宣言したと考えられます。ふさわしい信仰というのは、誠の神を神とする、イエス・キリストをキリストとする、イエスをキリストとする、すべてのことは神のご支配の中にあると、そしてそのことを伝えてくださる人たちもまた神の道具であると、それを受け止める信仰。しかしそのことを、そのような思いを持っていない人がパウロとバルナバからすればとんでもないことをしたというのが次の出来事です。その超自然的な癒しの技を見て、その地方の信仰信心に来ていた人は、ああゼウスの神とヘルメスの神が人間になってやってきたんだということで、生贄を捧げなくてはという、騒動になりました。でこれがルカオニア地方の、ルカオニアの表現、方言でと11節にありますように、本当に自分のこう言語で語られたので、多分パウロとバルナバ何が起こったのかすぐには分からなかっただろうと思いますが、いよいよ何をしているか分かった段になって、14節で、バルナバとパウロは服を裂いて群衆の中に飛び込んで、これをやめさせたんですね。これはとんでもないことだと。そのなぜ自分たちがやめるように言ったかというと、この15節でパウロとバルナバの言葉、これも多分パウロが語ったと思うんですけども、これもある面で説教であると言えると思います。15節をお読みします。皆さん、なぜこんなことをするのですか。私たちもあなた方と同じ人間に過ぎません。あなた方がこのような偶像を離れて生ける神に立ち返るように、私たちは福音を告げ知らせているのです。神は唯一の方である。その方は生きておられる方である。偶像というのは死せる神である。生ける神に立ち返ってください。その福音を語っているんです。その生ける神はどのようなお方であるか。この神こそ天と地と海と、そしてそこの中にあるすべてのものを作られた方です。私たちが使徒信条で毎週信仰告白しています。天地の作り主であられる神は、過ぎ去った時代にはすべての国の人が思い思いの道を行くままにしておかれました。しかし神はご自分のことを明かししないでおられたわけではありません。恵みをくださり、天からの雨を降らせて、実りの季節を与え、食物を施して、あなた方の心を喜びで満たしてくださっているのです。天地万物を作られた神がすべての国も天と地と海もお作りになって、すべての人は神の御手の中にあります。しかしそれはすべての人が自然に知ることではありませんけれども、だからといって神はご自分のことを知らせなかったというかというと、そうではなくて、雨を降らせてくださり、食べ物を与えてくださった、それは神の技だとパウロはリストラの人々に語りました。そして今私たちにも聖書を通して語ってくれています。私がしょっちゅうご紹介するキリスト教の、FEBC、放送で、恵子の郵便ポストという番組があります。リスナーからの質問に、 パーソナリティの方がお答えになる番組があるんですが、心動かされるこうリスナーからの問いかけがあったの、ちょっと今日の箇所にも関係すると思ったので紹介したいと思います。小学校3年生の男の子がその番組宛てにメールを送ったんです。こういう疑問です。はじめまして、僕は小学3年生の男の子です。僕には疑問に思うことがあります。考えてもわからないので教えてください。一つ目、人間は生まれる前にはどこにいたのか。二つ目、人間は死んだらどこに行くのか。三つ目、やりたいことをやってもどうして死んでしまうのか。考えると暗い気持ちになります。よろしくお願いします。小学校3年生の男の子が番組にメールを寄せたんです。生と死について、考えると暗い気持ちになります。教えてください。お答えはもし番組聞けたら、インターネットでまだ聞けますので、5月4日の稽古の郵便ポストなんですけども、まあ、皆さんのお子さんやお孫さんがこのように通ったら皆さんどう答えるかと、私もこの質問を聞いてまた驚き、しかし一方で自分も3年生4年生の頃に死の恐怖というものをふと感じ、明るい日中には忘れてても夜こう目が一人覚めるとその死の恐怖恐れというものを感じていた自分の小さい頃のことも思い出されました。今日使徒パウロのこのリストラでの説教、神は生ける神であると、天と地と海とそこに中にあるものを全てお作りになったお方であると、あなたの命も神がお作りになった。今日は開けませんけれども、創世記一章で神様が天地をお作りになったと最初に宣言されております。そしてその作られるという動詞は、ただ神様だけが主語になる動詞だと、ヘブライ語ではそうなんだと、特別な神の思いを込めてこの世界すべてが作られ、またその後には完成したらそれは極めてよかったと神がおっしゃった。私たち一人一人も神の目に本当に誠に素晴らしいと、極めてよかった、ベリーグッド、そういう存在なんだと、そのただ一人のかけがえのない存在なんだ。ですから生まれる前にどこかにいてきたのではなくて、あなたも私もこの質問した男の子も神様に作られた本当にかけがえのない尊い素晴らしい存在なんだと、そのことを思います。二つ目、人は死んだらどこに行くのかと、やりたいことをやってもどうして死んでしまうのかと、三つ目の質問ですね。私たち聖書神の言葉に立つ者はこのことにおいてもイエスが、主イエスが答えであるということを知っております、信じております。人間は死んだら終わり、滅びる、主イエスが来られるまでは旧約においてはそのように、記されております。そして、主イエスがおいでになるまでは、今日の午前礼拝でも同じことを話すんですけれども、死んだらおしまいだと、もうどうしようもない、諦めでありました。けれども、そのような私たち、死に捉えられている私たちのために、神が人間の姿を取ってこられたんだと。ゼウスとかヘルメスではない。神そのものである、一人子である神が人間としておいでになって、そして私たちのを救うために命を捧げてください。 父なる神が蘇らせてくださって、私たちをその死の恐れから虚しさから解き放って生きる喜び、先ほど言ったようにこの私が肯定されている、神によって良きものに作られているということを知り、そして神が共にいてくださってその祝福に生かしてくださることを知り、そしてその体は朽ちて土に帰りますけれども、主イエスにあってその死は新しい命の扉になるということを今は知っています。そしてそのことが確かだと言えるのは、主イエスがよみがえってくださって弟子たちに現れ、パウロにも現れ、私たちに聖霊によってそのことを確信させてくださっているから、そしてそのことを信じ受け入れている一人一人には、確かに本当に不思議なんですけど、信じさせていただいて心に喜びが、虚しさではなく命の喜びをこうひたひたと与えられているんだということを皆さんもご存知と思います。生ける神、天地万物を創造され、私たちのためにキリストをお使わしになり、救ってくださる、聖霊を使わしてくださり、助けてくださる、この方のもとに私たちの場所はあり、この方のもとに帰ることができる、帰ってきてほしいとパウロは説教し、私たちもまた時を超え場所を超えてその福音を聞いております。皆様一人一人の命も神様がお作りになり、支え助けてくださる生ける神、唯一の神のもとに立ち返り、この方を礼拝し、この方に従って参りましょう。お祈りをいたします。主なる御神、私たち目に見えるところは悪意があったり、また自分の言葉を受け入れる人があったり、また聖書の神を信じない方との出会いもあったり、本当に使徒言行録の出来事は今も昔も変わらないということを思わされています。ただ主を頼みとすることができる私たち、勇気を与えられ、御言葉によってまた力づけられ歩めることをありがとうございます。私たちもまた生ける神に常に立ち返り、この福音を喜び証しすることができますように、午後の午前礼拝にもあなたの望みが鮮やかにされますことを祈ります。主の慰めをお与えください。尊いイエス様の名前によって感謝して祈ります。アーメン。賛美を捧げます。賛美歌361番。 私たちの献身と感謝の印として献金をお捧げしました。お祈りをお願いします。
恵み深く天の父なる神様、今日も私たちを主の日の礼拝にお導きいただきありがとうございます。御言を賜って感謝をいたします。ただいまご奉仕いただきました献金は私たちの感謝のお印で、どうか清めてあなたの方にお使いくださいませ。イエス・キリストの名によってお捧げいたします。アーメン。
お立ちください。お立ちになる方はお立ちください。唱詠賛美歌27番、祝祷をもって礼拝終わります。賛美歌27番、キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。どうぞお座りください。これで礼拝を終わります。